ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。5月31日、北海道札幌市において北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風潮風共同公開収録が開催されました。今回の共同公開収録では、鈴木直道北海道知事および秋元克弘札幌市長からの拉致被害者等を励ますビデオメッセージが上映されました。また拉致の可能性を排除できない行方不明者である、いわゆる特定失踪者の神谷慶五郎さん、慶吾さん、則人さん、早見さん親子のご家族である北越優子さんと、特定失踪者古川紀子さんの姉で特定失踪者家族会事務局長の竹下珠治さんからは、拉致被害者等へ向けた心からのメッセージが発信されました。イベントの最後には、拉致被害者全員が一日も早く帰国できることを願い、出演者および来場者全員でふるさとを合唱しました。本日は共同公開収録で収録されたメッセージの中から、特定失踪者の神谷慶五郎さん、慶吾さん、則人さん、早見さん親子のご家族である北越優子さんのメッセージをご紹介します。それではお聞きください。
58年も経ちました。私は22歳でした。理由もわからなく、誰にぶつけていいかわかりませんでした。お兄さん、慶お兄さん、84歳になりましたね。私も81歳になった。でもね、365日毎日寝るときには必ず4人の名前を言って、365日のうち5日ぐらいは泣かないかもしれないけど、ほとんど泣いてますね。泣いてから寝る、それの方が安心。お兄さん、わけもわからなく、あなたも苦しんだでしょう。私は本当にこの特定失踪者の拉致問題調査会がないか なかったら事実が分かりませんでした。北海道の、北海道放送の三国明夫、そして吉田さんたちが本当に特定失踪者の、村尾さんと会長が必死になってくれたから分かったんだよ。いや、どうしてる？三人、お父さんを、私はずっと、四人は一緒にいるって、ずっと言い続けてきてるんだよ。 お父さんは115歳、弟はまだ75歳4歳とか元気で、お兄ちゃんと一緒にいますか。悔しいです。悔しいのを通り越して怒り、政府はいつも水面下って言ってますけども、いい加減表に出てきて頑張って助けてくださいよって言い続けてますよ。皆さんどうぞご協力をお願いいたしますってみんなに言ってるんですけど、最初の40年間は誰がやったのかがどうなったのかわからない。あなたが船長なのに漁獲を多く取りすぎたから船が転覆したって報道はみんな58年前は言われたんですね。だけど乗ってるものはみんな漁師のプロなんです。だからね、悔しくて悔しくて、でも忘れないでいるよ、最後まで必ず会えると思いながら、80歳になっても何歳になっても、でも元気なうちに会いたいです。お兄さんも則人も早見も絶対帰ってきたよ、会えるまでみんなと待ってるよ。同級生もみんな署名運動とか労働組合も署名運動とか一生懸命やってくれました。でも届いてないんですよね、私たちの気持ちは。ぜひ届けてください、お願いいたします。頑張ってね、頑張ってねって言い方おかしいですね。私はずっと元気で待ってるからね、よろしく。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
韓国のイ・ジェミョン大統領は7月3日に、就任から1ヶ月になるのを前にして記者会見を開きました。内政、外交、双方について、いろいろな質問に答えて、今のイ・ジェミョン政権がどういうことを、方向として目指しているかということを明らかにしたわけですが、もちろん内政の部分では、統合を分断に深く傷を残さないで統合をしていく、国民の統合を図るということを強調をしておりましたし、外交の側面では、いわゆる実用外交ということを、強調してます。その点について、説明をしたということになると思いますが、それで、日本について、相当積極的な姿勢というものを、ジェミョン大統領は示した。近いうちに日本を訪問しようと考えていたんだと。日本の参議院選挙などもあってですね、日程は決定してないということで、ありますが、日本への訪問ということへの、希望というのを、明確に公表をしたと ことになりまして、それ自体は非常に積極的な姿勢ということになります。まあ、かつてイ・ジェミョン大統領の言動というものを振り返ってみますと、反日的か、あるいは日本に対して極めて批判非難が強いというような、まあ、そういうことがたびたびありましたが、まあ、この大統領選挙後は日本との間はいわば実用外交の一つの象徴としてです、歴史問題はあると、しかしそれと協力できる分野は別に考えて協力は推進するんだという、まあ、そういう立場を非常に強く、強調しているということだと思いますし、まあ、それは、まあ、日本がとっては歓迎できる動きになるということになろうかと思いますが、まあ、ただ日本側は歓迎しつつも、まあ、慎重にそのイ・ジェミョン大統領の対日姿勢政策というのをこれからも見ていく、またそういう今のイ・ジェミョン大統領が示しているような姿勢が継続するようにですね、日本側もどういう形を取っていくかということを考えることを今日本側もいろいろ考えている段階だと言っていいと思いますが、それはイ・ジェミョン大統領、イ・ジェミョン政権と同じような左派政権であったキム・デジュン政権、そしてその次のノ・ミョン政権、この2つの政権の対日姿勢というものを見てみますと、最初は非常に日本に対して積極的、日本との関係をどんどん進めようとする、協力もいろんな幅広い範囲に広げて安全保障の部分にも考えてやっていくというような非常に積極的な姿勢を示しておりましたが、政権が末期になってくると歴史問題の方が、浮上してきてです、結局反日的な言動が多くなり日韓関係が悪化するという、まあ、そういうことを、そういう経験を同じパターンであります。キム・デジュン政権の時も、そして、ノ・ミョン政権の時も、まあ、我々は経験をしたわけでありますので、まあ、そうしますと今イ・ジェミョン政権非常に実用外交ということで日本に対して現実的な姿勢政策を取っていると評価できるというのは確かでありますが、しかし、政権の末期になって果たしてそれを維持できるのか、あるいはその政権の当初であってもですね、歴史問題の方が優先されることにならないかどうか、まだわからないという、まあ、状況であろうかと思います。まあ、当面イ・ジェミョン大統領が日本を訪問するということが実現するかどうか、これは非常に重要なことになると思いますが、まあ、今年中に日本を訪問ということを考えているのは明らかだろうと思います。で、一つの形は、まあ、従来のよくある形ですが、最初に、まあ、まずアメリカに行くと訪米をする、そして訪米の帰りにですね、まあ、日本に寄って立ち寄って、まあ、訪日という形を取ると、まあ、これが一つの形でありますが、まあ、今のトランプ政権との間でなかなか欧米の日程が簡単に組めるかどうかもわからない、まあ、そういう状況の中でまず、日本を訪問して日本との協力関係を、まあ、進めて、それをもって、訪米もというふうになるかもしれませんので、まず日本を訪問で、その後に、訪米を考えるという、まあ、そちらになるのかもしれないわけですが、まあ、今どちらの方向で、イ・ジェミョン政権が進むのかというのが一つ注目されるということになろうかと思います。まあ、いずれにせよ年内に訪日訪米、まあ、双方を当然考えるということになろうかと思います。まあ、あと半年もないわけですから、それがいつ実現するか。まあ、とりわけ訪日については、8月15日が戦後80周年という、一つの節目を のを迎えるわけですので、まあ、そこで歴史問題が浮上するって言うんですか、歴史問題についての世論がですね、非常にその強い要求を出して、それを政権側に要求すると、日本に対する強硬姿勢というものを要求するということになれば、日韓関係は難しくなりますし、訪日自体もそんなに簡単には実現できないということになりますので、当面は8月15日というものを睨みながら考えていくということになろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。5月31日に北海道札幌市で開催されたふるさとの風潮風共同公開収録 in 札幌では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はその際に収録された札幌市立新栄中学校合唱部による花灘草々明日という日がの3曲をお届けします。
Oh.
いかがでしたでしょうか。札幌市立新栄中学校合唱部で花灘早々明日という日がをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。